まえみろです。
まよちーです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱
箱ということで、今回は不思議遊戯会の第33章34章になりますね。で、まあ先に言っておきたいんですけど、
はい、存分に言ってください。
今までだったら不思議遊戯会って、あらすじというかお話のねストーリーを話しして、気になったところでお互いにねおぎゃぎゃして、
そうね、
またストーリーに戻ってっていう感じで今まで進めていったんだけれども、この第33章に関しては、おぎゃポイントは入れないという方向にでいきます。
はい、
おぎゃとかそういうふざけちゃいけないから、
できないから、
無理だから、
で
もう一個言っておきたいのは、かつてないほど泣くから
はい、
振りじゃないとか振りとかじゃなくて、
泣くから
泣くから 100% 泣くし、多分引くほど泣くと思うから、
そう、ある意味いやこれは申し訳ないけど、不思議遊戯っていう作品、私たちはやっぱり一ファンとしてすごく素敵な作品なんですよっていうのを、お届けできたらって思うけど、しがない私たちが、でもお聞き苦しくなってしまうと思います。
いや、お聞き苦しいしかないと思います。
ないと思います。
ということで、
はい、
じゃあやっていこうと思うんですけれども、第33章塗り子とはの別れ。まあね、前回新座法の場所を見つけましたね。見つけたんだけれども、まあね、敵のね青龍七星子のもう足たれ、もう化け物のような足たれとね、今まさに戦おうとする塗り子で終わってたんですね。
すごく
前回20
かっこよかったですね。
32章、すごくかっこよかった、で今回はですね、その塗り子と足たれの戦いから始まります。塗り子のね、まあ、だからタイツくんからもらった腕は、これがねコテにね変化するんですね。また
かっこいいですね。
でね、この足たれっていうのはね、本当に人間離れしてて、めちゃめちゃすばしっこくて、でプラス塗り子に負けないくらいの怪力の持ち主で、まるでね野生の狼のようなんですね。
なるほど。
悪戦苦闘の塗り子、もうお願い負けないでとテレビの前の私たちはそう願っています。もちろん塗り子も強いんだけれども、一瞬の隙をついた足たれがですね、塗り子の背中に腕を突き刺すんですね。でその突き刺した腕っていうのはですね、塗り子の体を貫通してるんですね。その瞬間、朱雀七星子全員が誰かに何かあったっていう、とても不安な気を感じるんですね。
深いつながりがあるからね。
そう、腕を刺されながらも塗り子はね、ここは絶対に負けられないって思って、足たれの首をね折って、殺します。そしてですね、もちろん足たれは倒したんだけれども、もう瀕死状態の塗り子、新座法が中にあるであろうその扉に向かい、そのね扉の前にある大岩、この大岩をですね、七星子の中で一番の力持ちの自分がやるしかないと、
やめて、
最後の力を振り絞って岩をどかそうとします。
めっちゃダメ。
でここでですね、不思議遊戯の原作漫画の方にはないアニメオリジナルのシーンがここから始まるんですね。
はあ、ね、
でこれはねあえて言わないでおきたいと思います。
そうだね、
本当に見てほしいから、こんな世界がねきっとあったのかもしれないなって思う、そんなねアニメスタッフの愛を感じるアニメオリジナルのねシーンがここで入るんですけれども、でまあそんなねアニメオリジナルシーンが終わって、なんとか大岩をどかした塗り子、そして一言天を見上げて、なんだ降臨いつからいたのと、塗り子には塗り子にだけきっと妹の降臨が見えたんだと思います。そこへですね、まあ不穏なね気を感じてた宮方玉穂が到着します。ね、2人を待ってたかのように倒れてしまう塗り子、前回足たれとの戦いで照明弾使っちゃってるんで、玉褒めはね急いで火を焚いて他の仲間を呼びます。
はい、
ここでね三つ掛けが間に合えば、こんな傷治してくれるからね。
そうだよ、すぐだよ、もう大丈夫だよ。
だけど血が止まらない塗り子、そんな塗り子はですね、宮方に優しい言葉をかけてくれます。いろいろここでねいろんな言葉をかけるんだけど、ここは割愛します。そして塗り子は玉褒めの腕の中で息を引き取ります。 しばらくして到着する他のメンバー、みんなね、もちろん仲間だからね、悲しみに打ちひしがれます。塗り子は死んでなんかいないと、その場から駆け出していく宮田で、まあ、その場にね残されたメンバー、生き返らせることはできないけれど、せめてきれいにしてあげようと。三つかけはですね、力を使って塗り子の傷やボロボロになった服を直してあげますまあね、その姿を見て最年少のちりこちゃん、まるで寝てるみたいですねと。もうみんな泣いてますよ、ここは。もう他のメンバーも。そして宮川はですね、遠く離れた場所で塗り子の死を受け入れることができないで、一人で泣いています。そこへ玉褒めが来て、ちゃんとこっちへ来てお別れをしてあげろと、無理やり宮川をね、塗り子の方に連れてくるんですね。
豆だって泣いてるよ。
それでもね、塗り子の方を一切見ない宮川に、お前は塗り子の死を無駄にするのかと怒るんだね、玉褒めが。
ああ。
そしてここで、まあ、最年長の三つかけ、いつも通りの綺麗な塗り子に戻ってる、見てやってくれないかと宮川に言います。そう言ってね、映った塗り子はね、本当にいつも通りの塗り子なの。もう傷とかもないし、服も綺麗に戻ってるし、本当に眠ってるような塗り子で、でね、ここのこの回はですね、いつもの着火じゃないんですね。いつもの着火のエンディングではなく、塗り子のキャラクターソング風の歌がエンディングに使われています。このエンディングの中で言う三つかけのセリフがですね、もう名言中の名言なので、
はい、
ちょっと言えるか分かんないですけど、
はい、
そのまま言います。塗り子の死を受け止められない、まあ、宮川に対して、悲しいよな、寂しくなるもんな、すぐに元気を出せなんて誰も言わない、言えるわけない、みんな同じだ、悲しくてどうしようもないんだ、時間をやりたい、長い長い時をな、でも今はお前にそれを与えてはやれない、無理をしてくれ、悲しいままでいい、進んでくれ、塗り子を安心させてやりたい、人は誰でもその人にしかない、その人にしかできない何かを持って生まれてくる、塗り子は最後の一瞬まで七星子として精一杯生きた、そんなね、三つかけの言葉にちゃんとお別れするっていう宮川。そして塗り子の使っていた腕輪は宮川が持ってあげなと玉褒めが言いますね。もうみんな塗り子を持って泣いています。そして、同時刻、詩人天地書を読む兄圭介も大号泣です。
今私たちも泣いてます。
そして本当はもっと細かく原稿を作って話したいんだけど、
はい、
まだ1話残ってるから、とりあえず見て、
はい、
とりあえず見て一緒に泣いてほしい。ここまでが第33章
変わります変わります変わります。よく頑張りました野田さんね、っていうところがね、第33章ね、塗り子とはの別れっていうね、本当衝撃的なね、あの話だったんですけれども、もう本当にね、何万回と私たちはやっぱ私たちその不思議遊戯ファンっていうのは何万回も見てきてるし、ずっとずっとやっぱ見ても何べん回ってもすごく悲しいし、もうね、衝撃的ですよねこのシーンね。あの見てない方はね、ぜひちょっと見ていただいてね、ちょっと私たちがどうして今こんなざまになっているかっていうのを共有していただけたらと思いますね。
そんな泣くっていう思うかもしれないけど、そんな泣くのマジで本当に。今までやっぱりあの本を開いた時からずっと一緒にいた仲間だし、塗り子はこの33話のエンディングに使われた風の歌っていう塗り子のキャラクターソング、はい、まあ、これはもう名曲中の名曲として不思議遊戯ファンの間では知られているんだけれども、
そう、涙なしでは聞けない、
うん、聞けない。もうこのエンディングの1音目が鳴った時点で不思議遊戯ファンは泣くの。
そう、
本当に泣くの、マジで。
バッて泣いて、
バッ
て泣いたとともに三つかけの、まあ、あの、
そう、
もう本当三つかけにしかできない声かけなんだよね。
このだから名曲中の名曲ではあるんだけど、
はい、
まあ、だからこのキャラクターソング 自体が1番と、まあ、2番で塗り子の気持ちがこう描かれたようなキャラクターソングなんだけど、
うんうんうん、
まあ、前半は朱雀七星子として なんで自分は生まれてしまったんだろうみたいな歌詞で、
ね、
うん、2番になるとどうして自分が朱雀七星子として生まれたのかってその理由が分かったよっていう歌詞なのよ。もうねここの回は
今脳内で流れてる、止めて
止めて、本当に泣かないで見れなかった時一回もないし、
一回もない。
いやマジでね、この回が来るのがね嫌で嫌でしょうがなかったのよ。不思議遊戯会始めた時からずっと言ってた。
そうずっと言ってた、無理だって。だって真っ先に言ったもん、やりたいけど33章どうする
って、どうすんのって。そうそうそうだから今回このね33章の原稿を作ったのが約4日ぐらい前なのよ、ね、ギリギリまで見たくなかったの。
そうだね、
もうあ33章見るのかみ
たいな、ね、分かってるもんね、分かってるもんね、自分で分かってるもんね。
見てもう耐えられないぐらい、もうだから今のこの収録の日じゃないぐらい泣いてたの。
そう
私は。
で、マジでその号泣してる画像とともに助けて無理っていう LINE が私に送られてきて、私は何か泥棒にでも入られたのかと思ってどうしたって聞いたら33話って声出たから全てを察して私も涙した。
いや今これね本当マジラジオラジオラジオって思ってたからこんなに泣かないで済んでるんだけど、
あ、ね、みんなよく聞いて、こんなに泣かないで済んでるんだよ。
そう、こんなに泣かないで済んでんの。もうだからあの前田さんに
4日前ね、だから
そう4日前前田さんと LINE 通話した時はもうこんなもんじゃなかったの、私も喋れない
ひどいよ。だってさ無言でさこうボイスを送ってきてさ、野田さんがさ、まあ、ボイスっていうかさ、だからさ後ろでいつも通りの綺麗な猫でって言ってるあれで、野田さんのすすり泣きがおえつ泣きが入ってるボイスを送ってきやがって。だってそんな血の通ってない人間涙しないわけないじゃん。涙するじゃん。
するよ、血が通ってるから涙するんだよ。涙
するじゃん、
うん、うん、なんかとかいうレベルじゃないやつ、マジのやつ。マジ、これマジだ
っていうのがいい年の女のあれだから、もうとんでもない痛々しいおえつ泣き
おばさんの痛々しい泣き叫び、
香ばしいとかじゃないの、もう聞いてて痛々しくてしょうがない、もう大変だ、もう全力でなんかあったかい毛布で包まなきゃみたいな感じ。
そうでもさ原稿作らなきゃいけないからさタイピングするじゃん、寝てタイピングして再生してでタイピングしてみたいなやるじゃん、うん、私あんなにおえつ泣きしながらタイピングしたのも、
そうそう、その動画も初めて送られてきた。塗り子を安心させてやりたい。今ふざけてますけど、そんなんじゃないの。塗り子を安心させて。
いやマジで座って泣いてたから。
で私もそれ聞いて泣いてたから
いや釣られて今泣いてるでしょ、みんな大丈夫、お手元に分厚めのタオルね、しっかり水分補給ね、うん、で苦しくなったらビニール袋3つ用意してあります、うん、大丈夫大丈夫だね、それ用意してやるんだったら一緒に泣いていいから、ね、
泣いて、なんだろうな、小さい時見てた時は もちろん普通に単純に塗り子が死んじゃった悲しい上、
うん、
でだんだん年をこう重ねていく行くごとに、まあ、年齢とともに見ていくから、
うん、
不思議遊戯って、
はい、そうね、
やっぱ改めて見て思うのは、うん、玉褒が怒鳴っちゃったっていうことも本当にわかるし、
ね、
やっぱり、うん、玉褒ぐらいの年齢だとああ ならざる得ないと思うんだよ ね、 やっぱ17歳の高校生ぐらいの男の子だから、
でやっぱタスキも同い年っていうか、まあ、そのぐらいの同世代だから、
そうそう、
やっぱああやって感情をぶつけてしまう、
うん、気持ちもすごい
分かるよね、
かる
すごく
し、三つ影が最後宮家にこう名言をね、うん、かけた時っていうのは、まあ、直接宮家に話しかけてはいたけど、一回玉褒めを止めるじゃん、怒鳴る玉褒めに肩にポンって手を置いて、
そう
そう、ね、うん、だからそれも込みで三つ影は分かってるわけじゃん、そうなんだよ、そういうこう自暴自棄じゃないけど、
うん、
もう怒りをあらわにしちゃう、
ね、
玉褒めもことも、うん、死を受け入れられない幼い宮家のことも全部含めた上でポンって悲しいよなって、そうそう、寂しくなるもんなって、うん、だからまあそれも全部含めて 分かった上で、あれをあの言葉をかけられる、うん、やっぱ見つかけの凄さ、優しさ、強さみたいなものはやっぱ年齢を増してきて分かるし、年齢を増すごとに悲しさのなんかこう表し方っていうものの違い、うん、だから自分がその年齢だったらその年齢だったらっていう気持ちがだからだんだん分かっていくじゃない、うんうん、自分が中学、まあ、3年生ぐらいの時宮川のように受け入れられなくて、うん、その場から逃げ出すし、
うん、入れないと思うな、なんか嫌、うん、だって言って多分逃げちゃうと思う、その場から、
そう、うん、で自分がもうちょっと上にの年齢になればちゃんとさよならしてあげなきゃいけないんだ、
ちゃんとしなきゃいけないんだって、わがまま言うなって多分、
う
ん、
そう、宮川みたく
なる、
うん、受け入れられない子に対して辛く怒っちゃうと思う、辛いから怒っちゃうと思うし、うん、でまあ、それよりもどんどんどんどんこう年齢を重ねていけば、ああやって三つかけのように、
うん、
三つかけぐらいの年齢になるとさ、身近に死っていうものを何回も体験したりするじゃない、
ね、
友達だったり家族だったり親戚だったり近所の人だったりっていうものの死を何回も体験してると、
うん、
確かに時間が解決してくれるものではあるんだけど、
そうだね、う
ん、悲しみっていうのは永遠と言えなかったりするものだし、うんうんうん、無理して人間日々普通の生活のように送らなきゃって思うから、
う
ん、日々普通の生活を送ってる風だけどずっと心では泣いていたりっていうことなわけじゃん。だからそういうのがやっぱ大人になると分かってくるじゃん。どうしたって学校休むっつって休める問題だけじゃないからさ、誰かの悲し亡くなった時の悲しみみたいなものって、
うん、
そう思うとあのシーンってなんかすごいよね。
ね、
中学生17歳、うん、27歳っていうその悲しみのやっぱ表し方がやっぱりさ、渡瀬先生天才だなって思うし、まんまとその通りに過ごしてきたしね、自分も、ね、ああいう風に感情をあらわにしたりとか、
うん、
悟ったりみたいなものも
絶妙だよね、
うん、まあそれが33話でしたね、
うん、
でも本当よかった、これで一個気がかりが過ごせ、
そうね、私たちやっぱ不思議遊戯会シリーズが始まった当初から、
そう
33話へつって言ってこうなってたから
って思ってたから、じゃあまだ1話残ってますんで、
そうでしょ、
うん、はい、じゃあ続きまして第34章氷の先森
ね、もう鼻声でお届けします、
うん、そりゃそうだよ、うん、まあね、塗り子が命をかけてどかしてくれた大岩の先の扉、
うん、
この扉をね開いて中へと進む、宮家たちですね、うん、するとですね、新座法を守護する2人の青年が現れます。
わお、
うん、1人は富手、もう1人は日月、檜山さん、
うん、
2人はですね2人はですね、これ玄武七聖士なんですね、
あの200年前の、
うん、そう、北韓国を守るという玄武七聖士なんですね、うん、でですね、今までもこうやってね、新座法宝ですから、これを狙ってきた輩がねたくさんいたんだと思いますけれども、
なるへそ、
うん、宮家たちに対してもう速攻で攻撃を仕掛けてきます、
うんうん、
まあ、こちらもね負けじと応戦しますが、もう全然無理です。なぜならば、玄武七聖士はですね200年以上前に死んだから、今見えているのはその玄武七聖士の幽霊なんですね。これ、
あ、じゃあ物理的な攻撃は、
うん、効きません。
なるほど、
うん、晩作尽きた、
うん、
っていうことで、でもそんな時ね黙ってる宮家ではありません、
うん、
たった今仲間の悲しい死を経験しましたし、仲間は新座法を手に入れるために私たちのために頑張ってくれた、その思いもあるからこそ、
塗り子が開いたからね、
だからこそこれを無駄にできないと、だからお願いしますって言って一生懸命土下座してこの玄武七聖士にお願いするんですね。
うん、
宮家が本当に朱雀の巫女なのか試させてもらうと言って服を脱げと言います。そして服を脱いだ宮家に氷の技をかけるんですね。
はい、
うん、でこの時に、
はい、
うん、まあ、服を脱げって言って、
うん、
ちょっと一回ギャグパートが入るじゃん。
そうね、うん、ってね、
うん、服を脱いで何すんのやみたいなさ、
むっつりって言ってね、
むっつりみたいな感じに入るんだけど、でこの時にさ、だんだんこう宮家がさ、その服を脱ぎ出した時に、うんうん、玉褒がさ、他の朱雀七聖士に対してさ、みんな見るなみたいな感じでこうやって手で隠そうとするじゃん。え、なんでそのなんか俺だけは許されるみたいなと思って、う
ん、なんでだ、
なんか俺は見てもいいけどね、
何、じゃあ1回目の朱雀召喚の儀式の時のあの水浴びでなんか見てるからって あんたそれどういうことって、そういう意味
で、だからやっぱ一応恋人同士だから、うん、俺の彼女の裸は俺は見ていいけど、ね、お前らはダメみたいな、なんか俺の女感めっちゃ出すんだよね。
出すね。
だからここなんかねすごいね彼氏感がねすごいさりげないシーンなんだけど、
確かに
彼氏感が一番出てるシーンなんだよね、
うん、
なんか何気ないポンとしたセリフなんだけど、
そうね、
いやみんな見るなよ、
知ってんだろ俺の彼女だって、俺のっていう、そう
そ
う
そ
う
俺のっていう感じがすごい出てて、
あいつ、ね、
いいのよ、
あいつやってんな、
うん、やってるよ
やってんな、うん、
でまあ宮川はですね少しずつ凍っていくんですね、
あやばいやばい、
うん、で完全に氷漬けにされてしまいます。
なんてこった、
もう苦しくて痛くて動くことができません、
死んじゃう死んじゃう、
まあ、このままでは死んでしまうなっていう、そんな時さっきのねこれはお前が持ってろっつってもらった腕にはめていた塗り子の腕輪が赤く光り出します。そしてこの氷を砕きます。塗り子は見ててくれたし守ってくれた、
もう一回泣くん
マジ泣く、
うん、
そんなね様子を見た玄武七聖子の二人はもう態度を表現します。本当に朱雀七聖子なんですねと、皆さん朱雀の方なんですね、赤い光が見えるんだねここでちょっとだけ、
うん、
それで信じてくれる
んだね、朱雀の光だと。
で玄武七聖子のこの二人は新座法のところへとみんなを案内してくれます。
あよかった、
うん、大きな扉の向こう長い廊下の先に新座法があるんですね、うん、まあ、ここは巫女だけしか入れないんでね、
うん、
玄武七聖子の2人と宮川だけがこの新座法の元へ行きますそれは玄武の巫女が玄武召喚の時に使った首飾り、すごく綺麗な首飾りなんだねやっと新座法を手に入れるんですね。もう新座法を胸に抱き喜ぶ宮川、塗り子新座法を手に入れたよ、
てててててててててて、
そしてそんな宮川に玄武七聖子の一人がこう言います。水を差すようで申し訳ないが、それだけじゃ朱雀呼び出せませんよ。
え、
そう着火のエンディングが止まります。
そう
え
当時さ膝を叩いたよね、うん、ここおーっ
つって、おいもうね33話と34話の落差が激しすぎて、うん、でまあねその玄武ね七聖子の一人が、
うん、
西にね西楼国っていう国があると、
うんうんうん、
そこにも新座法があって、そこの新座法とうちの玄武の新座法と2つこれ揃えないとどうやら力が発揮されないらしいですよっていう情報をここで手に入れるんだねえみんな嘘、こんな大変な思いまでしたのにえーみたいな感じになるんだね、
うちらもえ
ーマジかよと。だけどもでもいけるよ頑張ろうっていうね宮川、
お、
う
ん、か、
そして新たな旅へと行く宮川たち、うん、そしてですね200年もこの新座法、玄武の新座法を守り続けていた玄武七聖子の二人はね扉を閉めて天へと帰っていきました。
てててててててて
今回の不思議遊戯会33話34話もうとんでもないでしょ、ジェットコースターすぎてマジで
頑張りました、
頑張った、本当に頑張った、
頑張りました、見てたわよずっと。
何かこれねもうだから言ったでしょ、不思議遊戯こっからだって、こっからなのよ
、うん、これはね本当にねこっから
こっから、
こっからです、もうねもうちょっとねちょっとね幼いだけの宮川じゃないよ、
そうよ、
うん、玉褒めも違うよ、うん、みんな違うよ、うん、
だから塗り子の死はもちろん辛いし悲しいし嫌だったけど、
うん、
なかったらあの時氷は多分砕けてないし、
そう、
新座法は手に入らなかったかもしれない、
うん、
だからあの時宮川がねもう一個新座法があるって言われた時、今までだったらえってなってたかもしれないけど、う
んね、
いけるよって、だってあと一個でしょ、で一個は手に入れたんだから、
すごいよ、
すごい成長だと思う、う
ん、あんなに子供だったのに見守ってくれてるからだね、うん、
ダメなのよ
私さこれさオフレコオフでもね野良さんに話しましたけど、
うん、
人生で、
うん、
この塗り子の回を、
うん、
共に共有したのが、
うん、
2回目なんです、
うん、
やっぱりみんなもそう思うよね、泣いちゃうよね、悲しいよね、
だからこれが33話34話ですよ
ということでね、もうどう締めたらいいかわからないですけど、わからないから
じゃあ普通に締めようかなということでね、今回の不思議遊戯会は、以上で終了。ありがとうございました。見ていて
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、次回のマブルマーブルの箱はですね
リズムどうしたマブルマーブル
マブルマーブルの箱はですね、
はい、
マブフェスマブフェスと感想ですね。
感想です、はい、
楽しかったね、
楽しかったね、
うん、話とお知らせが一つあります。
そう、お知らせがね
一つあんねん。せやから大晦日やけど聞いてくれへんかな
ごめんね、あの関東人のエセ関西弁でイライラして、
イライラしたでしょう
煽ってんの最悪なんですけど予告、
うん、まあ、そんな感じなんだね、
はいはい、
よかったら聞いてください、
聞いてください。